おはようございます。2022年2月20日川越教会朝の礼拝説教になります。今朝も教会にいらっしゃれない方もこの説教を用いていただいて、ご一緒に神様を礼拝いたしましょう。本日は、使徒言行録11章19節から30節まで、新たな教会の誕生という題で説教をいたします。まず聖書を朗読いたします。使徒言行録11章19節から。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアに行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられた有様を見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れて帰った。二人は丸一年の間そこの教会に一緒にいて、多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。その頃預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガポという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。聖書の朗読はそこまでです。先週まででコルネリウスの話が終わりました。ちょっと長い話でしたけれども、大変に重要な箇所でした。そして今日からはキリストの福音が本格的に異邦人の地に伝えられていく、そういう段階に入ります。エルサレム以外の地に新たに、しかも異邦人の教会が誕生する、今日はそういう話です。少しずつ一緒に見ていきましょう。19節。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったとあります。これは先に学んできました出来事、エルサレムの教会の執事、そしてギリシャ語を話すキリスト者でもありますステファノがユダヤ人からの迫害のため殺害された、そういう事件でした。これがきっかけになって、その後エルサレムでは特に異邦人キリスト者に対する迫害が激しくなりました。それで異邦人キリスト者たちはエルサレムにとどまっていることができなくなったのです。 迫害のために散らされたとありますが、実際には逃げたわけです。ですが、彼らは行く先々でキリストの福音を語りました。使徒言行録の8章には、ステファノと同じギリシャ語を話すグループに属するフィリッポという人がサマリアに下って伝道を行い、多くのサマリア人がキリストの福音を信じて洗礼を受けたという記事が記されています。8章12節、聞いていてください。しかしフィリッポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じ、男も女も洗礼を受けたとあります。このようにしてユダヤ人以外への伝道もなされていました。しかしサマリアはユダヤのすぐお隣ですし、またユダヤ民族に近い人々でもあります。また宗教的にもモーセ律法を信じて割礼を受けている人々なので、全くの異邦人伝道というわけではないわけです。で、このフィリッポの伝道によって多くのサマリア人たちが福音を受け入れたので、エルサレム教会はサマリアにペテロとヨハネを送りました。そして、彼らは正式にエルサレム教会の一員として加えられました。多くのサマリア人たちがエルサレム教会に加えられたということがあったわけです。しかし散っていた者たちの中には、サマリアを越えてさらに遠くへ、フェニキア、キプロス、アンティオキアにまで散らされた者たちもいました、というのが今日の話の始まりです。で、フェニキア、キプロス、アンティオキアと言われても地名だけではなかなか分かりづらいと思いますので、地図で確認をしたいと思います。聖書の後ろに、地図がついていると思うんですが、6番の新約時代のパレスチナという地図、開ける方は開いてみてください。この地図、下の方、地図ですから南ですね、上が北、下が南で、南の方に死海、死の海、死海があって、この左の方にエルサレムがあります。エルサレムはユダヤにありますね。で、エルサレムから地中海側に目を移すとヤッファという町があります。で、そこから地中海に沿って北へ、つまり上の方に目を移していきますと、カイサリアがあります。カイサリアは先週まで見てきたコルネリウスの話の舞台です。そしてさらに北に目を移しますとフェニキアがあります。19節に、迫害のため散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったとあります。ですから彼らは北へと登っていったわけです。で、キプロスとかアンティオキアっていうのは、この今のご覧になっている6番の地図には入っていない、入りきらないんですね。で、その位置を確認するには8番の地図、パウロの宣教旅行2と3という地図があると思うんですが、そこを見ていただきますと、地中海沿いにフェニキア、シリアとありまして、そして地中海に浮かぶキプロス島も確認できると思います。で、今日の話の舞台アンティオキアなんですが、このアンティオキアっていうのはシリア州にあるアンティオキアです。アンティオキアっていう名前の町、いくつかあるんですね。シリアのアンティオキアです。で、この当時アンティオキアはローマの属州、シリアの首都で、国際都市でした。アレキサンドリア、ローマに続く第三の国際都市と言われる大きな町でした。で、地中海から川を遡ってアンティオキアにまで行くことができるので、貿易 城も大変に重要な都市でありました。でこの町にはギリシャ人もユダヤ人も多く住んでいました。ある資料には1世紀のアンティオキアは50万都市だ、50万人もの人が住んでいたと記されています。ですが迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったとあります。で、ちょっと待ってくださいね。ちょっとごめんなさい。すみません、前日に録画をしているのでちょっとアクシデントがありますありました。続けます。しかし11章の20節を見ますと、彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいてアンティオキアへ行きギリシャ語を話す人々にも語りかけ主イエスについて福音を告げ知らせたとあります。エルサレムから散らされてきたギリシャ語を話す異邦人の中に地中海のキプロス島出身者あるいは遠くアフリカのキレネ今のリビアにあたりますね、ここから来ている人もいた。そして彼らはユダヤ人だけでなくギリシャ語を話す人々にギリシャ語で主イエスの福音を語り始めたというのです。そして21節には主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かったとあります。新教大学聖書は主がこの人々を助けられたそのように訳していますけれども、原文では主の御手が共にあったというような言い方です。彼らがギリシャ語を話す人々多くはギリシャ人でしょうねに話しかけて、そして主イエスの福音を告げ知らせた時に主の御手が共にあった、つまりそこに聖霊が働いたということでしょう。そして彼らの福音宣教がその言葉が聖霊に助けられて多くのギリシャ人の心に届いた、その結果唯一まことの神とイエス・キリストの福音を信じる者がたくさん起こされたというのです。この異邦人の町でありますシリアのアンティオキアでたくさんの人々がキリストの福音を信じたというニュースはここから500キロも離れたエルサレム教会にまで届きました。このニュースを聞いてエルサレム教会はすぐに一つの行動を起こしました。エルサレム教会の使徒たちはペテロのカイサリア伝道によってその報告によって神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださるということを理解していましたから、それですぐに対応したわけです。22節を見ますとこの噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので教会はバルナバをアンティオキアに行くように派遣したとあります。 教会はバルナバという弟子をアンティオキアに送ったのです。このバルナバについてはもう、使徒言行録に2回ほど登場しています。1回目は使徒言行録の4章の36、37節にちらっと出ていますので読みます。4章の36節、例えばレビ族の人で使徒たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたという記述です。自分の畑を売って教会に献金をした、という記事ですが、ここからバルナバがキプロス島の出身であるということ、つまりギリシャ語を話す、まあ、ユダヤ人、ギリシャ語を話す人であるということがわかります。またエルサレム教会の初期の頃からの熱心な信者だということもわかります。で、エルサレム教会はこの信仰心に熱い、そしてギリシャ語を話す弟子をアンティオキアへと派遣したのです。この人選はとても配慮ある人選だと思います。で、23節、バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めたとあります。アンティオキアに到着したバルナバは、多くの人が、それも異邦人たちが神を信じて主に立ち返った、信仰を与えられた、その様子を見て本当に喜んで、素直に喜んで、そして、神を賛美したわけですね。確かに神が働かれて、聖霊の働きがあって、そして多くの異邦人が悔い改めて主に受け入れられた、そのことを喜んだ。そして彼らに固い決心を持って主から離れることがないようにと勧めたとあります。新改訳聖書では、心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたとなっています。信仰とは、まことの神である主にとどまることです。神と共に生きること。で、具体的には何度も言いますが、神の言葉にとどまるということです。もちろんそのために神の支えがあります。そこに神の支えがあります。聖霊の助けがあります。ですけれども、信じているその本人も自分を固く保って、神にとどまる、御言葉にとどまる、そういう決意、自分の心を固く保つという信仰の姿勢も、必要なことがここでよくわかります。24節には、バルナバは立派な人物で聖霊と信仰とに満ちていたからである、こうして多くの人が主へと導かれたとあります。ですから、バルナバのこの勧め、励ましによって、さらに多くの人たちが主に導かれた、聖霊に導かれたということがわかるわけです。で、それはバルナバ自身が聖霊と信仰に満ちている人だったからだ。そういうふうに、聖書は記しています。で、この後バルナバは聖霊に導かれて一つの行動をとります。それが25節から26節の前半。それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰ったとあります。これはエルサレム教会に相談してそうしたということではないんだと思います。バルナバ自身が聖霊に導かれてそのようにした。で、久しぶりにここにサウロ、後のパウロの名前が登場しますが、 実は彼は以前はキリストを信じる者を迫害するそういう立場のものでしたが、復活の主にお会いして捕らえられてキリストを信じる者となった。で、イエスを信じたサウロはその後エルサレムに登ってエルサレム教会の人たちと顔をつなぎをします。で、その面会を取り持ったのもこのバルナバでした。けれどサウロはエルサレムで命を狙われまして、でその後エルサレムからカエサリア、タルソスへと脱出をしたということが使徒言行録の9章29節から30節に記されています。そこもちょっと読みますね。9章の29節、またギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。30節、それを知った兄弟たちはサウロを連れてカエサリアに下り、そこからタルソスへと出発させた。それでこの時サウロは実はタルソスにいたんです。それで、そしてバルナバはサウロがタルソスにいるということを知っていました。今バルナバがいます。シリアのアンティオキアからタルソスまでは陸路だとまあだいたい200キロぐらい、船だと150キロぐらいの位置関係です。で、そのことを思い出したバルナバはすぐにタルソスへと向かいます。そしてサウロを探し出してアンティオキアへと連れてきた。それはサウロと協力してこのアンティオキア伝道を進めて異邦人教会を建てようという目論みがあったからです。11章の26節前半、2人は丸1年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのであるとあります。そこの教会とあります。もちろんこれはアンティオキア教会のことですが、実は使徒言行録でエルサレム教会以外に教会という言葉が使われるのはここが最初です。つまりこの時初めてエルサレム教会以外の教会が誕生したということです。新たな教会の誕生なんですね。それがアンティオキア教会です。で、このアンティオキア教会の特色というなら、この教会は異邦人中心の教会であったこと、さらに人たちの手で建てられた教会ではなくてギリシャ語を話す弟子たちの手で建てられた教会でもあるということです。で、この教会の基礎固めをするためにバルナバはサウロを呼びに行ったんです。そして2人は協力して1年間そこに留まって伝道の働きをし、また信じた者たちを教えた。ここで初めてキリストを主と信じる者たちがキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになったということも記されています。キリスト者とはキリストに従う者たちということです。新しく誕生したアンティオキア教会はバルナバとサウロの協力伝道によってキリストの教会として大きく成長していったということが27節以下から読み取れます。27節から30節まで読みますね。その頃預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガポという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。 そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。アンティオキア教会は、大飢饉のために窮乏していたエルサレム教会に援助物資を送ったという話です。アンティオキア教会は今や親教会ともいえるエルサレム教会を援助できるまでに成長していたということでしょう。そして少し先取りして言うなら、この後使徒言行録はパウロの伝道旅行の話になっていきますが、その伝道はアンティオキア教会の公式の伝道者派遣という形で行われた働きでもあります。ですからアンティオキア教会、異邦人教会は、大きく成長していったということがわかるわけです。で、今日の話はここまでなんですが、ここからいくつかのことを教えられたいと願っています。一つは、伝道は神の働きであり、神の助けが必ずあるんだということです。21節には、主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かったとあります。これは今も同じです。福音宣教には必ず神の計画と助けがあります。私たちはそのことを忘れてはいけないと思います。またもう一つのことは、働きの適材適所ということです。今回のアンティオキアに派遣されたのはユダヤ人使徒たちではなくて、ギリシャ語を話す人で、信徒であるバルナバでした。同胞への伝道という意味でバルナバが派遣され、またバルナバはユダヤ人ではあるけれども、タルソス生まれのサウロを道路者として選んだわけです。ユダヤ人人たちが行くよりも彼らが行った方がこの働きには適している、そういう判断だったんだと思います。働きには適材適所があるということでもあります。またもう一つのことは、生まれたばかりの教会が成長して、そしてやがて親教会を助けることができる、そんな教会になった、そういう現実も見ました。教会はその時々、その時代時代で、いつでも状況は同じではないということです。ですが協力し助け合いながら、それぞれの働きを継続していくことが大切ではないかと思います。これは私たちの教会にも当てはまるんだと思います。川越教会はかつては会員も教会役員も大勢いて、ある意味力のある教会でしたけれど、残念なことに今は本当にギリギリの体制で教会を維持しています。もしかしたら今後は近隣教会の援助を受けるということが必要になるかもしれません。でもそれは決して恥ずかしいことではないんだと思います。キリストの教会はその時々力に応じた働きが求められています。それは29節にも教えられています。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めたとあります。力に応じてということが大事なことだと思います。無理は続きません。一人一人が神様から与えられた賜物を 十分に用いて神と教会に仕えていく、それが 大切です。あるいは教会の中にもいろんな状況の方がいらっしゃいますから、お一人お一人神様に置かれているその自分の状況を考えながら、自分の力、神様に与えられているその力に応じて神と教会、隣人に仕える、そういうことが、一人一人にも求められている。今朝はそのことも同時に覚えたい、そのように願っています。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。今朝はついに異邦人伝道が始まり、アンティオキアに異邦人教会が建てられたということを教えられました。多くの異邦人にあなたの福音が伝えられ、またその福音がさらに告げ広まり、やがて世界伝道へと発展していく、そのあなたの御言葉の働きに今私たちも仕えています。そのことを覚えるときに本当に感謝をいたします。しかし私たち一人一人、あなたから与えられている賜物に応じて心からあなたに仕えていくことができるようにもしてください。川越教会の今の現状と、またこれからの歩みの上にもあなたの導きと祝福とが豊かにありますように心から願い祈ります。また一人一人の信仰者の歩みもあなたが主が共に支えをお与えくださいますように、感謝して尊き主キリストの御名によって御前にお祈りします。アーメン。